2、半七は主な古文らを集めて評議の末に皆それぞれの役割を決めた。9月26日の朝、自分は古文の幸次郎を連れてともかくも団子坂へ出て行くと、菊人形は相変わらず繁盛していた。別手組の一人が一緒に来てくれると万事の調べに都合がいいと思ったのであるが、当然寺警護の役目をおろそかにはできないというので、現場へ堂々することを断られた。しかし、別手組の人たちから詳しい話を聞いてきたので、まず大抵の見当はついていた。半七は歩きながら言った。馬泥棒とは別物だろうが、偉人の紙入れを取ったとか取らねえとかいう女。それもついでに調べておく方が良さそうだな。そうですね、と幸次郎もうなずいた。いずれ女の巾着切りでしょう。偉人の紙入れをすり取って手早く相棒に渡してしまったに相違ありませんよ。江戸の巾着切りは手妻が鮮やかだから、薄呪い化盗人なんぞにわかるものですか。二人はそこらの休み茶屋へ入って茶を飲みながらおとといの噂を聞くと、ここらの人たちはみなよく知っていた。茶屋の女の話によると、その女は年頃28区の小粋な風俗で、他に連れもないらしかった。彼は騒動に紛れてどこへか立ち去ったので、何者であるかを知る者はなかった。女の人相などを詳しく聞きただして、二人はそこを出ると、幸次郎はすぐに囁いた。今の話で大抵わかりました。その女は、カニのおかくといって、両腕にカニを一匹ずつ掘っているやつですよ。そいつの巣はどこだ？どこといって、巣を決めちゃいねえようですが、おかくと分かれば調べようもあります。二人はさらに坂下の空き地へ回ると、秋草の乱れている中に五六本のハンノキが立っていた。後ろは小笠原家の下屋敷で、一方には古い寺の生け垣が見えた。一方には百姓の片手間に小商いをしているような小さい店が二三軒続いていた。それに囲まれた空き地は五六百坪の草原に過ぎないで、数木の間に野菊などが白く咲いていた。五匹の馬をつないだのはかのハンノキに相違なく、そのあたりの草むらは随分踏み荒らされていた。馬を盗んでいったやつは素人でしょうね、と幸次郎は言った。商売人ならば日本馬か西洋馬かわかるはずです。西洋馬なんぞ売りに行けばすぐに足がつくから、どうで盗むならば日本馬を2匹引き出しそうなものだが、そこに気がつかねえのは素人で、手当たり次第に引っ張っていったのでしょう。そうかな、と半七は首をかしげた。今日と違って、その時代における日本馬と西洋馬との相違は、誰が目にも容易に鑑別されるはずであった。第一に、鞍といい、あぶみといい、手綱といい、一切の馬具が相違しているのであるから、いかなる素人でも西洋馬と知らずに引き去るはずがないと、彼は思った。何か手がかりになるような拾い物はないかと、一応はそこらを見回したが、何分にも草深いので探すことはできなかった。ともかくも地続きの百姓屋へ訪ねて行って、その日の様子を聞いてみようと、二人は引っ返して歩き出そうとするとき、幸次郎は小声で、あっと言った。半七も振り向いた。江戸は繁盛といっても、その頃の江戸市内に空き地は珍しくなかった。300坪や400坪の草原は至るところにある。まして、半分は田舎のような根津のあたりに、このくらいの草原を見るのは不思議でもなかったが、ここの空き地は とりわけて草が深い。その草の間に古い小さい祠のようなものが沈んで見えるのを二人は最初から知っていたが、今や彼らを少し驚かしたのは、祠の後ろから一人の女の姿が現れ入れたことであった。女は50以上であるらしく、片手に小さい風呂敷包みとあずさの弓を持ち、片手に一目傘を持っているのを見て、それが一子であることを半七らはすぐに悟った。一子はあずさの弓を鳴らして生き霊や死霊の口寄せをするもので、江戸時代の下流の人々にはすこぶる信仰されていたのである。その一子が草に埋もれた古紙の影から突然に現れたのは、白昼でもなんだか気味のいいものではなかった。二人は黙って見ていると、女の方から声をかけた。
もしお前さん方は何か探し物でもしていなさるのか。
ええ、落とし物をしたので、
と幸次郎は曖昧に答えた。
お前さん方の探すものは、ここらでは見つからないはずだ、
と老女は笑いながら言った。
もっと西の方角へ行かなければ。
一子は占い者や人相見ではない。その口から探し物の方角などを教えられても、おそらく信用するものはあるまい。まして、半七らがその忠告を真面目に聞くはずはなかった。
いや、ありがとう、
と幸次郎も笑いながら答えた。それぎりで、二人は往来の方へ歩き出すと、老女はその後を慕うように続いてきた。二人も無言。彼も無言である。草をかき分けて往来へ出て、二人は左へ向かって行くと、彼も同じく左へ向かってきた。彼はなかなか達者であるらしく、わずかに一軒ほどの距離を置いて、男のようにスタスタと歩いてくる。それが自分たちの後をつけてくるようにも思われるので、幸次郎は振り返って聞いた。
おめえは、あそこに何をしていたのだ。あの祠を拝んでいたのかい。
老女は黙っていた。
あの祠には何が祀ってあるのだ。
神様です、と老女は答えた。
神様は分かっているが、何の神様だ。
知りません。
毎日拝みに来るのかい。
あの祠を拝みに行けというお告げがあったので、毎日拝みに来ます。
おめえの家はどこだ。
谷中です。
谷中はどの辺だ。
三崎です。
おめえは一子さんかい。
そうです。
商売は繁盛するかい。と幸次郎は冗談のように聞いた。
繁盛します。
と彼は真面目に答えた。そんなことを言っているうちに、半七らは百姓屋の前に出た。それは片商売に荒物を売っている店で、遠ばかりの男の子が店の前に立っていたが、半七らを見ると慌てて家へ逃げ込んだ。それに構わずに、二人は店へずっと入ると、32、33の女房が奥の障子を開けて出た。彼はまず子供を叱った。
なんだね、お前は。お客様が来たのに、逃げることがあるものか。
狐使いだよ、
と男の子は表を指さすと、女房も表をちょっと覗いて、再び小声で子供をたしなめるように叱った。男の子は半七らを恐れたのではなく、その後からついてきた一子を恐れているのであろう。その口から漏れた狐使いの一句が半七らの注意を引いて、二人は一度に表を見返ると、一子の老女は 彼らに後ろを見せて谷中の方角へたどっていった。
あの一子は狐を使うのかい？と半七は聞いた。
よくは知りませんが、そんな噂があります、と女房は答えた。
ここらへも始終来るのかい？
この頃は毎日のようにここへ来て、あの祠を拝んでいるので、ここらのものは気味悪がっています。
あの空き地の祠は何だね？
私も子供の時のことですから詳しい話は知りませんが、あの空き地のところは臼井様とかいう小さいお旗本のお屋敷があったそうです、と女房は説明した。何かのわけで殿様は切腹、お屋敷はお取り潰しになりまして、その以来20年よもあの通りの空き地になっています。その当座はたたりがあるとか言って、誰も空き地へ入るものもなかったのですが、この頃は子供たちが平気でトンボやバッタなどを取りに行くようになりました。祠はその臼井様のお屋敷内にあったもので、お屋敷がお取り払いになる時にもそのままに残ったのですから、一体何を祀ってあるのか誰も知っているものもありません。ご覧の通りに荒れ果ててしまって、自然に立ち腐れになるのでしょう。仮にも神様と名のつくものを売っちゃっておくのもよくないから、なんとか手入れをしようかという人もあるのですが、触らぬ神にたたりなしでうっかりしたことをして何かのたたりでもあるといけないというので、まあそのままにしてあります。そこへこの頃あの一子さんが毎日御参詣に来るのですが、狐を使うなぞという噂のある人だけに、なんだか気味が悪いと近所の者も言っています。子供たちまでその姿を見ると狐使いが来たと言って逃げるのです。
一子の名は何というのだね？
おころさんというそうです。
おころ、珍しい名だな。
半七らの詮議は一子や狐使いでない、そんなことは出先の拾い物に過ぎないのであるから、その詮索はこのくらいに打ち切って、二人はかの偉人の一件について話し出した。
おとといは大騒ぎだったというじゃねえか、と半七は何気なく聞いた。
ええ、大変な騒ぎでした、と女房はうなずいた。
偉人を殺してしまえと言って大勢が追っかけてくるので、どうなることかと思いました。
それでもまあみんな無事に逃げたそうです。
五人の馬はそこの空き地につないであったのかい？
そうです、そのうちの2匹が亡くなったというのですが、どうしたのでしょうかね。
偉人の騒ぎでここらの者はいずれも家をがら空きにして駆け出した。その留守の間に2匹の馬が紛失したのであるから、誰が引き出したのか知っている者もない。別手組の侍が来ていろいろ詮議したが、誰も答えることができなかったと女房は話した。
豊島の女が引っ張っていったなんて言いますけれど、それもどうだかわかりません、と彼はさらに付け加えた。
女が引っ張っていった？
と半七は聞き返した。
それを誰か見たものがあるのかい？
いいえ、俺が確かに見たというものもないので。
誰が言い出すとなしにそんな噂を聞きますが、まさか女が？ねえお前さん。
女房はその噂を信じないように言った。